折り込み表面裏面中学校給食特集号令和5年2023年12月15日発行ふるさと秦の食育デイ特産物を生かした給食令和3年12月に開始した中学校給食も2年が経過しました。子育て支援の充実はもとより、地産地消や食育の充実にもつながるよう、秦野で収穫された地場産物を中心に、特産物も活用しながら、ふるさと秦野を感じられる生徒が喜ぶ給食を目指して取り組みを進めています。毎年12月から1月頃に旬を迎える葉ニンニクは本市でも人気で、ニンニクに比べて辛みや匂いが少ないのが特徴。根元から肉厚の葉まで食べることができます。1月の献立では葉ニンニクを回鍋肉丼に入れて提供しました。1月25日の献立、回鍋肉丼、青菜とキノコのスープ、アセロラゼリー、牛乳。給食と葉ニンニクの写真があります。4月には入学・進級のお祝いとして、千村の桜漬けを使った桜ボールドーナツをメニュー化。このデザートは、秦野の特産品となる桜漬けを刻んで生地に練り込むことで、ほんのりピンク色の桜が散りばめられたデザートです。4月14日の献立。焼肉ご飯、麦入りご飯、根菜汁、秦野の桜ボールドーナツ、牛乳、桜ボールドーナツと桜漬けを作っているところの写真があります。秋の味覚として、鶴巻地区で収穫時期を迎える青パパイヤ。11月にカレースープの具材として活用しました。11月2日の献立。ベジピラフ、鶏肉のガーリック炒め。青パパイヤのカレースープ、牛乳。青パパイヤ畑の様子を東中学校へ中継し、生産者と生徒で意見交換をしました。教室で給食を食べる中学生と青パパイヤ畑の写真があります。
規格外地場産品の活用。秦野っ子キッチンでは、県内でもあまり例のない取り組みとなる規格外地場産品の活用にチャレンジしています。最初の取り組みとして、今年8月、夏季休業で稼働していない学校給食センターの調理場を使って、地場産の規格外、大きさの不揃いや小さな傷のあるものなどの玉ねぎを活用し、夏休み明けの給食に使用しました。この事業は、市農協からの提案を受けたもので、中学校給食調理業務の受託業者であるハーベストネクスト株式会社とも連携して実現に至りました。今後は玉ねぎのほか、かぼちゃやトマトなど加工する種類を増やしながら、積極的に給食に取り入れていきます。規格外の玉ねぎ、納品の様子、刻んで炒めている様子、真空パックに詰めて冷凍保存の様子の写真があります。写真提供、ハーベストネクスト株式会社。令和4年度地場産物使用状況。秦野市、55品目のうち24品目が市内産。市内産 43.6%、市外産 56.4%、神奈川県市内産または県内産 31.8%、市外産または県外産 68.2%。 なお、神奈川県の結果は県内の単独調理場もしくは共同調理場を7場こう抽出したもの、また調査対象時期については令和4年6月および11月の第3週の5日間調査期間中に調査対象で給食実施日がない場合は前後の週も含め曜日が重ならないよう配慮し5日間を選んで算出されたもの。出典、文部科学省、令和4年度、学校給食における地場産物、国産食材の使用状況調査。令和4年度、給食物資市内購入状況。購入金額合計2億3955万6343円。市内金額1億8975万8717円。市外金額4979万7626円。市内の割合 79.2%、 市外の割合 20.8%。 令和4年度給食実施回数1年生2年生170回、3年生150回。食が支える子どもたちの未来。学校給食は、学校給食法に基づいて実施しており、給食を通じて児童生徒の心身の健全な発達を支えるものと位置づけています。そのため、食に関する指導の推進を図るための目標が定められています。本市でも、給食を提供するために、物資を調達する生産者や商業者、栄養士や調理員など、関わっているたくさんの人の思いを形にして、給食を提供しています。学校給食の目標。1、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。2、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。3、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協働の精神を養うこと。4、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神、並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。5、食生活が食に関わる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。6、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。7、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。講演会など、学校からの依頼により、市の栄養士による講演会なども行っています。普段食べている給食について学び、理解を深めることで、給食の時間が楽しみになるよう取り組んでいます。また、各校で PTA 主催の保護者試食会の際には、 学校給食の目的や献立の立て方などの紹介や意見交換などを通じて、より良い給食を提供できるよう努めています。秦野っ子キッチンで働く調理員さんに質問。問い、給食をどんな思いで作っていますか？答え、美味しく食べてもらえるよう気持ちを込めて毎日作っています。また、大人になっても給食の記憶は残るので、いい思い出になるよう一生懸命作っています。問い、秦野っ子キッチンでは、毎日約40人から50人の従業員が働いていますが、大人数で運営することの難しさや、やりがいはありますか？答え、献立は毎日異なるため、その日に合わせた人員の配置は大変ですが、一人一人が楽しそうに働いていて、やりがいを感じます。問い、給食の調理員さんになった理由は何ですか？答え、成長期の子どもたちの食事を学びたかったからです。また、子どもと共通の会話が増えるといいなと思い、調理員になりました。問い、秦野っ子キッチンの良いところは何ですか？答え、保温性の高い食感を使用しているため、温かいものは温かく、冷却器を使い、冷たいものは冷たく提供できることです。問い、ズバリ中学校給食の特徴といえば何ですか？答え、地場の野菜などがたくさん使われていることです。そして、秦野っ子キッチンで働く従業員は、ほぼ 100% が秦野市民であることも特徴です。問い、給食を食べる生徒へ伝えたいことはありますか？答え、毎日約4300食分の給食を提供するため、多くの人が関わって給食を作っています。中学生は成長期なので、たくさん食べてほしいです。令和4年度自慢の献立コンテスト、入賞献立を提供。自慢の献立コンテストで入賞した作品を、令和5年1月から順次提供しました。中学生に必要な栄養価やボリュームに合わせるほか、大量調理用にアレンジしながら、入賞者の思いを乗せて提供することができました。生徒・保護者部門、視聴賞、梅しそささみのお茶の葉揚げ、西中学校3年、竹野内愛留さん、イメージ通りの味でした。みんなに食べてもらえてよかったし、とても嬉しかったです。教育長賞、さつまいもシチュー、西中学校3年、瀬戸優愛さん。おいしく食べてもらえるか不安でしたが、みんなにおいしかったと言ってもらえて、とても嬉しかったです。教育長賞、ひき肉の入り豆腐、南中学校保護者、金子智義さん。商業者部門、視聴賞、鶏もも肉の甘酒照り焼き、株式会社米専門店山口さん。教育長賞、人工構図で本格的彩り卵スープ、コントレイルマーケット、伊沢よしみさん。生産者部門、視聴賞、中華うまに、宮村農園長浜恵子さん。教育長賞、古谷さんちのジャーマンポテト、古谷昇さんご夫婦。問い合わせ、 学校給食センター秦野っ子キッチン、電話866525、メール g-kyouikuatmarkcity.hadano.kanaga.wa.jp。声の広報秦野の12月15日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団でした。